お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ビクトリア州の一部では今週極度に火災の危険が高まる可能性があります。オーストラリアの大企業の一部では男女の賃金格差がかなりあるというデータが公表されました。そしてテニスの男子シングルスのアンディ・マリーがハードコート500勝を達成し、フェデラーやジョコビッチの仲間入りをしました。この時間にお伝えする主なニュースです。はじめニュースです。ビクトリア州がさらに壊滅的な気象条件になる可能性に緊張する中、消防隊は死者の防止に焦点を合わせています。ウイメラ地方の明日の火災の危険度の格付けは極度から壊滅的に格上げされ、ビクトリアでは今週の半ばまでに9つの気象区のうちの6つで極度の火災の危険が予測されています。最高時速45キロの強風が予想されており、州内の多くの場所で気温がじわじわと40度台に上がるものとみられています。州のコントロールセンターのルーク・ハガティ氏は、ABC に対して前もって備えることが重要だと述べました。
So we're encouraging people to really reconfirm their fire plan, make sure that they've checked it.
ですから我々は皆さんに自分の火災のプランを本当に再確認し、間違いなくそれを点検し、間違いなく今決定することを奨励しています。その理由は火が始まる前に決定し、より安全な場所に移ることが最も重要なことだからです。州のコントロールセンターのハガティ氏はこのように述べました。鉱山、電気、水道、廃棄物サービス、そして金融や保険サービスの業界では、90% 以上の従業員が男性に有利な賃金格差となっています。職場の男女平等局は、100人以上の従業員を持つ民間の雇用者、ほぼ5000社の賃金格差の中央値を公表しました。それによりますと、半数で 9.1% 以上の格差がある一方、全国平均は 21.7% となっており、これは女性は年間で男性よりも$26,400少ない賃金となっています。この研究はまた、リーダーシップの役職にある女性の多さと賃金格差の縮小の間には関係がある一方、経営幹部の男女数が同数の雇用者では賃金格差がない可能性が高いと結論付けました。連邦労働党のマランディ・マカーシー上院議員はチャンネル9に対し、このレポートは女性が稼げることと稼ぐべきことについて大いに必要な透明性をもたらしたと述べました。
Women across the country, and employers generally will be able to keep an eye on how they're going. And I think this is what's where we're headed as a
country. 国中の女性と雇用者が一般的に彼らがどう進んでいるかに目を光らせることができるでしょう。私はこれが私たちが国として向かうところだと思います。女性は職場での尊重だけではなく、確かに賃金でも苦しんでいます。マカーシー上院議員はこのように述べました。パプアニューギニアの遠隔地で誘拐されたオーストラリア人のヘリコプターパイロットと現地人2人は無傷で解放されました。このパイロットとディジセルの下請け業者2人はマウントサイサ付近で予定されていたストップである電気通信サイトに着陸しましたが、そこで銃を突きつけられて連れ去られました。しかし彼らは数時間後に解放されました。パプアニューギニア警察によりますと、そのグループの犯行の動機は保証の請求だったとみられるということです。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースを続けます。 NATO 北大西洋条約機構のステルテンバーグ事務総長は、ハンガリーの国会がスウェーデンの NATO 加盟に道を開いたことを歓迎しました。ストルテンバーグ事務総長は数ヶ月遅れで、スウェーデンの安全保障政策が200年間の中立から転換するのを完成させたこのハンガリーの採決を歴史的な日と表現しました。スウェーデンの NATO 加盟はビクトル・オルバン政権が同盟諸国からの圧力を受けて、ハンガリーの国会で188人の議員の賛成で可決されました。 スウェーデンは2022年のロシアのウクライナ侵略の後、隣国のフィンランドとともに NATO 加盟を申請していましたが、NATO の中でロシアのウラジミール・プーチン大統領に最も近いオルバン首相が承認を阻止するのではないかと懸念されていました。ストルテンバーグ事務総長は、その採決はプーチン氏が NATO のドアを閉ざすことに成功しなかったことを明白にしていると述べましたが、NATO 軍をウクライナに派遣しないとも述べました。
This is a war aggression by Russia against Ukraine, blatantly violating international law. According to
我々はこれが何かを忘れてはなりません。これはロシアによるウクライナ侵略で明白な国際法違反です。国際法によりますと、もちろんウクライナには自衛権があります。そして我々にはその権利を守るためにウクライナを支援する権利があります。それはまさに NATO 同盟の国々がしていることであり、し続けるつもりのことです。ストルテンバーグ事務総長はこのように述べました。国連の最高位の裁判所、国際司法裁判所で、イスラエルの1967年以来のパレスチナ領占領の合法性問題についての審理の最終日が行われました。ハマスの10月7日の攻撃を受けた最近のエスカレーションの最中に行われたこの裁判では、この歴史的な問題についてトルコとアラブ連盟の声明が読み上げられました。イスラエルはこの審理に出席しませんでしたが、去年裁判にかけられている問題は偏っていて、イスラエルの国民を守る義務と権利を無視していると主張する上申書を提出しました。しかしトルコのアーメット・イルディス副外相は、その占領と二国家解決策を進めないことが地域の平和の現実の障害だと述べました。
The unfolding situation after October 7 proves once again that without addressing the root cause of the Israeli-Palestinian conflict, there can be no peace in the region.
10月7日後に明らかになった状況は、再びイスラエルとパレスチナ間の紛争の根本的な原因と取り組まずには、その地域の平和はありえないことを証明しています。イスラエル・パレスチナ紛争は、2023年10月7日に始まったのではありません。この紛争は、あるパレスチナ人の派閥やグループの問題ではありません。この紛争は、前の世紀まで遡ります。トルコのイルディス副外相は、このように述べました。連邦保守連合は、そのエネルギーについての立場が大金持ちの鉱山王にくだらないと言われたのを受けて、オーストラリア国内の原子力への支持を弁護しました。フォーテスキューマイニングの創設者、アンドリュー・トゥイギー・フォレスト氏は、昨日の全国記者クラブでのスピーチで原子力を攻撃しました。フォレスト氏は、化石燃料会社への割増税を呼びかけ、労働党はその2030年までに排出ガスを 43% に削減するという目標値を達成できない危険があると述べました。保守連合はまだそのエネルギー政策を固めていませんが、オーストラリアでの核議論を再開するものとみられています。国民党のブリジット・マッケンジー上院議員は、みんなが2050年までにネットゼロへの旅の途中にあると述べて、保守連合の立場を弁護しました。
This week we saw that nuclear energy is being favored by young people in particular. Our G20 nations.
今週我々は原子力エネルギーが特に若い人たちに支持されているのを見ました。世界中で我々 G20 の国々は更新可能なエネルギーやガス火力発電の補助としてそれを使っています。将来手の届く価格で低排出ガスを達成できるようにするため、我々は全てのツールを使う必要があります。マッケンジー上院議員はこのように述べました。持続可能な農業への研究への5000万ドルの投資の一環として、オーストラリアで初の水素トラクターがこの夏から手に入るようになるかもしれません。このデュアル燃料トラクターは、チャールズ・スタート大学と業界との提携に基づき、ヨーロッパから調達されてオーストラリアの現場でテストされる予定です。このトラクターは、様々な規制要件を満たす必要がある一方、オーストラリアには水素燃料のスタンドがないため、研究は水素燃料を供給してもらって行われる予定です。大学では、農家が土壌の健康を改善し、農場の温室効果ガス排出削減に役立つよう希望するとしています。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースについてスポーツと天気予報です。 スポーツからですが、テニスの話題で、男子シングルスのアンディ・マリーはハードコートでの500回目の勝利を記録した後、今シーズンが最後になるかもしれないことをほのめかしました。月曜日に行われたドバイテニス選手権の1回戦で、イギリスのマリーはカナダのデニス・シャパバロフに4セットで勝ち、ハードコート500勝の一里塚に達しました。36歳のマリーはプロ時代にハードコート500勝に達した選手として、ロジャー・フェデラー、ノバク・ジャコビッチ、アンドレ・アガシ、ラファエル・ナダールたちの仲間入りをしました。マリーは最近の全豪オープンでは3回戦敗退となって、今年は2勝しただけですが、500勝を達成したことを誇りに思うと述べました。
500 is a lot of matches, so I'm very proud of that. Obviously, the list that you've given there, there's not many players that have done that. So
500勝は多くの試合ですから、私はそれを大変誇りに思います。そこにあるリストで明らかにそれを達成した選手はあまりいません。ですから辞める前に500勝できたのは素晴らしいことです。アンディ・マリーはこのように述べました。では天気予報です。明日2月28日水曜日の天気予報です。西オーストラリアからです。パース最高気温は30度、晴れ時々曇りでしょう。アデレード最高気温は31度で晴れでしょう。メルボルン最高気温は38度、風が強くなって遅くなってクールチェンジがあるでしょう。ホバート最高気温31度、次第ににわか雨が降るようになるでしょう。キャンベラ最高気温は32度、晴れ時々曇りでしょう。シドニー最高気温は30度、曇りのち晴れでしょう。そしてブリスベン最高気温は30度、おおむね晴れでしょう。そしてダーウィンは最高気温32度、時々にわか雨が降り暴風になる恐れがあります。以上、明日の天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。